はようございます。ゴスペルハウスの坂本です。今朝の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙の冒頭です。この箇所で神様があなたのためにどんなプレゼントを用意しているのでしょう。楽しみに開いてまいりましょう。
ガラテヤ人への手紙1章1節から10節。人々から出たのではなく、人間を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から蘇らせた父なる神によって人とされたパウロと、私と共にいるすべての兄弟たちからガラテヤの諸教会へ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました。私たちの父である神の御心に従ったのです。この神に栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。今私は人々に取り入ろうとしているのでしょうか。神に取り入ろうとしているのでしょうか。あるいは人々を喜ばせようと努めているのでしょうか。もし今なお人々を喜ばせようとしているのなら、私はキリストのしもべではありません。
あなたが初めて教会に行ったきっかけは何でしたか。あなたが初めて聖書を読んだきっかけは何でしたか。あなたが初めて礼拝に行ったきっかけは何でしたか。クリスチャンの友人に誘われたという人もいるでしょう。教会の看板やポスターが目に入ったという人もいるかもしれません。知らずに参加していたらそこが教会だったという人もいるかもしれませんね。苦しみの中で教会に出会い、信仰生活が始まりました。そのような人もいるかもしれません。親がクリスチャンで、また親が伝道師や牧師で、生まれた時から嫌おうなくです。まあ我が家の子供たちはきっとこれに当たるんですけれども、そのような人もいるかもしれませんね。様々なきっかけがあるようです。私が初めて聖書を読んだのも、私が初めて教会に行ったのも、初めて礼拝に出たのも、日本から逃げ出してハワイへ逃亡している時でした。英語が得意でない私は日本語の活字に飢えていました。それでホテルの引き出しにあったギデオン教会の聖書を初めて読んだのです。むさぼるように読みました。聖書研究会に初めて行ったのは、牧師の家で無料の食事会があるんだけど来ないかと誘われたからです。聖書研究の後に食べた食事は美味しいものでした。教会に初めて行ったのは、教会で宣教師を送るパーティーがあるんだけど来ないかと誘われたからです。そのパーティーで出たご馳走もまた美味しいものでした。礼拝に初めて行ったのは、礼拝に来ないかと誘われて、あ、きっとこの人の誘いに乗れば美味しい食事が食べられるに違いない。そのように勘違いして礼拝に初めて行ったのでした。海外で、孤独で、日本語恋しさに、食事欲しさに、私の信仰生活は始まったのです。パウロは一節でこう言っています。人々から出たのではなく、人間を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から蘇らせた父なる神によって、人とされたパウロ。パウロの信仰者としての歩み、そのきっかけは、人々からではなく、人間を通してでもなく、イエス様と父なる神様によって始められたのです。イエス様と父なる神様がパウロの信仰のきっかけだったのです。そしてこれは、パウロだけに当てはまるものではありません。私にも、そしてあなたにも当てはまるものなのです。目に見えるところでは、あなたも私も、人を通して信仰生活が始まったかもしれません。しかしそこに、イエス様と父なる神様との意思があったのです。あなたがそれについてどう思うと、それを受け入れようが受け入れまいが、それが事実なんです。あなたの信仰は、その本当のきっかけは、イエス様と神様によるものだったのです。さて今、あなたが 教会の礼拝に行く理由は何ですか？今行っていない人は、行っていた理由は何ですか？行かなくなった理由は何ですか？行けなくなった理由は何ですか？まあ、誘ってくれた人への義理があるからね。礼拝に行かないと、教会や役員から電話がかかってくるんです。人間関係が楽しいから行くんです。人間関係が苦しいから行けないんです。牧師先生が好きだから行くんです。牧師が嫌いで辞めました。私はこれまで様々な答えを聞いてきました。しかし、人間を理由にすると、儚くて脆い人間を理由にすると、その信仰は不安定になります。脆くなります。つまずきます。それで、クリスチャンの平均寿命は3年だから。クリスチャンの礼拝寿命は3年ぐらいだから。などという言葉が語られてしまうのです。10節でパウロは、そして聖書はあなたにこう言います。今、私は人々に取り入ろうとしているのでしょうか？神に取り入ろうとしているのでしょうか？あるいは人々を喜ばせようと努めているのでしょうか？もし今なお人々を喜ばせようとしているのなら、私はキリストのしもべではありません。先ほど、あなたの信仰の本当のきっかけの話をしました。それは、人に属することではなく、イエス様と神様に属することでした。きっかけが変わったんです。理由も変えましょう。いえいえ、本物のきっかけを得たんですから、本物の理由に変わるんです。あなたが礼拝に行く理由、それは人間に属することではありません。あなたが礼拝に行く理由は、血みどろのイエス様です。あなたを救うために、あなたを神様の子供として取り戻すために、神様の一人子イエス様は十字架にかかりました。そして事実、血を流し、命を捧げて、あなたをあがなったのです。この覚悟の愛は、他の誰にでもなく、あなたに注がれているんです。これがあなたの礼拝する理由。そう、本当の福音があなたが礼拝する本当の理由なんです。人ばかり見てしまう目を神様に向けましょう。目を上げましょう。あなたの信仰の本物のきっかけと本物の理由を取り戻しましょう。神様の愛を受けて、神様の子供として、神様の宝物として、今日も明日も神様と共に歩んでまいりましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、 小牧者出版より。